寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて海の日ですから皆さんくつろいでお過ごしでしょうか。まあ私たち日本人は海からも美味しいものをいっぱいいただいてるんですけど。
そう、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。
3回目になりますが、まあね、静岡市葵区高城にある鈴木というね、このお店はことぶきにことぶきに喜ぶと書きますが、その大将鈴木孝雄さんにお付き合いいただいています、
うん。まあ、要はあの中国世界三大料理で中国とか、 あのなんかトルコの料理とか、 なんかフランス料理とかって言うんだけどね。でそこであの、まあ、酸味っていうのはサワーって英語でやね、それから甘味っていうのはスイートでしょ、それから苦味ってのはビターってのでしょっぱいとか、まあ要は酸っぱいとかっていう、まあ酸味が酸っぱいのかな。しょっぱいっていうのはやっぱりソルティーで、あの塩味じゃんね。で旨味っていうのは日本語では旨味、英語でなんて訳すのかって考えたことがあってね、サボラリーとかミーティーテイスティーグッドとかっていうので出来上がないで、旨味はね。ああそうか、ああそうだ、
今あれですね、全世界的に日本の和食がちゃんと取り上げられて世界遺産みたいになったので、うんうん、うまみっていう言葉が新たに加えられたっていう話は出てましたね、
うんうん。そのうまみっていうのはさ、まあ要は科学的にはイノシン酸とグルタミン酸とかって言うんだけど、まあ、その辺今日親方にちょっと、若い人がね、今あんまりにもその化学調味料に慣れちゃって味の濃いやつ、まあ要はケチャップだ、なんだ、マヨネーズだとかっていう西洋料理の根源みたいなやつで食ってんじゃんね、みんな。そうじゃなくて、本来の旨味っていうのは、その昆布とカツオの出汁とかっていうところあると思うんで、まあ、その辺ちょっと、その若い人のために教えてもらいたいんだけどさ、僕はあの学校でね、仕事してた時に、生徒にね、日本の料理の出汁ってこんなもんだよって講習をずっとやってもらってたんだよ。で、それはあの耐熱炉の大将にやっててもらったのね。あれやりたいって言うから、じゃあお願いしますってことになって、ちょうどいい、その辺 あのすみません、出汁のあり方、あるいは取り方、どんな風にしたら美味しいよっていう。
まずは昆布だったら前の日に水につけておけば、次の日一日だったその昆布だしを飲んでみると、その昆布の味がもうすぐ分かります。甘くて、これが甘みがうまみっていう、はい。それとそれを沸かして、そこに鰹節を入れてすぐ火を止めてアクを取ってこしたのが一番だしっていうんですけども、これはもう本当に綺麗な一番だしっていうぐらいで、お吸い物にするおだしです。でそれをもう一度昆布だしに戻して、そこになおかつ追いガツオをして、ことことっとこうちょっと
火を入れる、
火を入れたのが二番だしっていう、煮物を炊くおだしです。でそのカツオもいろいろありまして、本当の昔ながらの本枯れ節っていうのは、結構高価なんですけども、香りが高くて旨味も強い。ただ今もうコスト的に今もう言われることが多いもんすから、デフレに慣れてる世の中ですから、今荒節っていうただ、スモークをかけただけのカツオを使ってるところが多いですね、
はい。本当は本カレー、
本カレーを使いたいですね、
はい。でもやっぱそれはうまみっていうのはやっぱり誰でも同じようにできるですか、その一日昆布をつけときゃ。
昆布だしはもう前の日につけておけば、
どんな昆布でもいい、どんな昆布
でもいい、昆布を使えばそれ引っ越したことないですけども、それなりの、味は出ますよ、
とろろ昆布っていうやつと普通の昆布っていうやつ、これ普通の昆布を削ればとろろ昆布になる、何でも。
そうですね、
何でも、
はい。
それから真ん中行くと何でしたっけ、ちょっと
前に白板昆布とか、あとバッテラ、関西のバッテラ、サバ寿司なんかに乗っかってる、
薄いやつね、
あの白い昆布を、になったりもしますね。芯の一番綺麗なところですね、雑味のない。
俺ね、その要はその料理を通じてね、やっぱりその親方の俺人となりに触れたいっていうことがあって、ずっと付き合わさせてもらってんだけど、ものすごい情に熱いっていうことはこの放送の、1回目かで話をしたと思うんだよね。 人間ってね、どう、その人ってどう生きるべきかとかって、まあ、ちょっと料理から外れちゃうけど、
はい、
親方の、まあ、生き方ってどう、親方の考えるけど、あんまりそんな難しいことは考えることないかもしれないけど、でもこうやって生きたいなみたいな。
僕は職人だもんですからね、うん、やっぱりお客さんに喜んでいただけるっていうのが、まあ、一つは基本ですけどね、それが自分の喜びでもあるもんですから、それを毎日コツコツ続けてるだけですよ、それが職人だと思ってるもんですから、
かっこいいですね。
だからやっぱそうだと思うね。っていうのはね、俺本当にあちこちでいろんな話させてもらうんだけど、仕事イコール契約っていうのがアメリカ西洋、アメリカっていうか西洋、仕事は契約だから、これ契約だから契約通りのことやれよっていう、これある一面じゃ正しい。だけど逆に捉えていくと、契約以外じゃやらないよっていう部分が出てきちゃうんだよね。そうじゃなくて、仕事って何かっていうと、人を喜ぶ、人に喜んでもらうことが全て仕事で、職人だけじゃないと思うんだよね、生き方っていうのは。だからそのお客さん商売でどうしたら客が来るかっていうことをみんな考えるんだけど、そうじゃねえって俺は思うのに、どうやったら喜んで帰ってくれるかだっていうの。どうやったら喜んで帰ってくれるか、じゃあ喜んで帰ってくれまた来るじゃんっていうことがあるんだけど、それがやっぱりできてると思うんだよね。あのね、あのこの鈴木っていうお店、あの割烹着の白い割烹着だよね、男の割烹着があって、白いこう前掛けがあって、それでセッタみたいの履いてんで、それがまた粋なんだよね。でこう最後ね、店先まで出てきて、ありがとうございましたって、こうありがとうございましたって客を送る様になってんだよね。それはね、心底から今言うね、お客さんありがとうございましたっていう心の表れなんだよね。
うん、
それはでもその自然にできちゃうってこと、親方。
いやでもそれも大阪の親父から教わったことで、うん、いくら忙しくてもお客様が帰られる時には見送り10歩感謝の心やでっていうふうに。
見送り10分、
見送り10歩、うん、
あ見送り10歩、あ、はい、10歩、10歩、あ、歩いていけと、遅れと、
はい、
で感謝の心やで、
はい、そうそう、
見送り10歩。
じゃあたっちゃんの時だけ見送るわけじゃないわけですね。
もちろんもちろんもちろんもちろんもちろんもちろん、そうもちろんそう。なんかそういう中でね、そういう中でこれだけはっちゅう自分のなんかあれば、これだけは自分の生き方の中じゃ、そうはあんなこと考えたことない。
黒子ですよ。
もう、
はい、
バックグラウンドなんだ。
そうですね、
バックステージだ。
そうです、
表に出なくていいっちゅうんだ。
そういうことです。
オンステージ、要はあの華やかなものっていうのはやっぱり出したもの、料理、
それとやっぱり
お客さん、
お客様がお客様を招くじゃないですか、
うんうん、
それのお手伝いですよ。例えば他県から来たお客さんを美味しいものをあの召し上がっていただいて、まあ東京なり名古屋に帰っていただきたいっていうお客さんの思いを僕がお手伝いするだけで、うまくいってくれれば、ああ今日は良かったなっていうことになるわけですよ。それが料理の味にもなり、お客さんに対する接待のするサービスでもありますし、総合的な部分でまとまれば OK だな今日はっていうふうになるわけですよね。だから毎日ドラマですよ。
う
ん、ああうっかりしちゃったななんていうことじゃもう全然話にならないですかね。
それ許されない世界、
許されない世界ですね、
はい、だからある意味じゃ緊張してるわけだ。
そうです。だからこの緊張感がまた何とも言えないんですけど、だから緊張しなくてもいい店と緊張した方がいい店とあるじゃないですか。この店に行くとやたら緊張するなっていう、うん、だけど適度な緊張感もないと
最悪だね、
うん、やっぱりこれも必要だなって思うんですから。
おっしゃる通り
だ。僕があまり緊張しすぎるとお客さんも緊張するから。
そうそうそう。
だから、スマイルも大事だなと思うんですけど、なかなか僕も職人上がりだもんですから、うまくそういうことできないもんですからね。まだまだ勉強中です。
作り笑顔って辛いじゃんね。ね。作り笑顔で今夜お店に出て。どうじゃねえだな、その要は心からっていう、似たじゃねえな、似たもいい時あるんだよ、似たっていうのもいいとかあるんだよ、ニコっていう、 その2個があるないとても大切だよね。まあ生き方としてね、その黒子で徹するっていう、そこにいて適度な緊張感を持ったお店なんですよ。まあ本当に3週にわたって、それこそいきなりの質問、いきなりの振り方でありがとうございました。本当にその僕とした芯が出ましたよ。やっぱり魅力が出ましたよ。
出汁が効いてましたよ。
いいね、黒子だな。
じっくりときましたね。静岡市葵区高城にある鈴木の鈴木孝夫さんにお付き合いいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。